お疲れお疲れ。寒い。
先週先々週ぐらいまでめっちゃあったかかったのにね。
そう、先週の水曜日まで日中めっちゃポカポカだったじゃん
ね。
いやー、どんな天気のツンデレを味合わせてきたのかと思って。
もうねー言っておりますが
ババアのババアの導入これはもうババアの導入。
やだ、濁点多すぎてなんかや
だ。確かに濁点
じゃあいきますか、
うん、ギャップの話をしたいなと思って。で、でも最近仕事しかしてねえから、なんか仕事先取引先に関するギャップしか思いつかないんだけど。
あ、分かる分かる。
あ、よかった
本当はギャップ萌えとギャップ萎えの話がしたいんだよね、本当はね。
そうね、本当はね。だけど
そう
萌えがさ思いつかなくて、残念な方のギャップしかさ思いつかなかったんだけど
どうしよう、
どうしようね
ゴリチュアのこの現状仕事しかしてなくてしたい話できないかわいそうすぎない？うちら
かわいそうだよね。
一応私ギャップ萌えも用意してきたから。
あ、本当？
それを後半のお楽しみにする。
あ、そうしようか。
なんでお楽しみって
どういうことえ、どうしよう。私
どうしますか。
私からちょっと言っていい？これ
いいですよ。
散らかし屋さんのみんなも共感してくれるかどうかわからないんだけど、私その20代の頃はさ、オラオラ系というか俺様系というかオスっぽい人がすごい好きだったから、その人がさ突然2人になった時にクソ甘えてきたりとかするとうわっってなるよね。それはもう典型的なギャップ萎えじゃない？
それはギャップ萎えだね。
そうそうそうそう。
あー、でもちょっとそれわかるな。
それが恋愛においてあった時に一気になんか100年の恋が冷めるんだよね
え、そういう経験あったってこと？
いや、なんか例えばそのオラオラ系の彼氏と付き合ってた時に、
うん、
複数人数でなんだダブルデートじゃないけど
楽しそう、
そうそうそう、遊んだ時があって、その時には私をこうちょっといじってくるんだよね。いやでもさ全然さ、うん、ネギの皮1枚とかさ取るとか知らないんだよこの人みたいな感じで言ってくるわけですよ私に対してい
じる側のキャラクターだったってことね。
そうそうそう、
男の人
は。そうそうそう、いじりキャラというか、
はいはいはい。
なんだけど2人になった時に甘えてくる。私が別に普通に座ってんのに膝枕してきてでなんかちょっと体勢きついから足伸ばしてよみたいな感じで言ってくる感じ。え、別に私膝枕許した覚えないんだけどみたいなていうか、なんだその甘え方はみたいな。みんなといるときはそんな感じじゃなかったよなお前みたいな。なんかすごい
そういう人いなかったけど、想像したらちょっと
みんなの前ではいじってたくせに、へえそんな感じかと思いながら、なんかすごいスンってなるんだよねちょっと膝貸してはみたいになる
でも結構聞く気がする。男性が急に甘えてくるみたいな。
そうだね。いや、わかるんだよ、その甘えてくれるのは嬉しいんだけど、でもだったら別にそのみんなの前でそんなおらついたり私をいじったりする必要はないしなんならやらなくていいって思ってる
まあね、イクイの言いたいことはすごいわかるけどね。 その人的に表と裏の顔があるってことだよね、きっと。
うん、そうだね。だから私としてはその表の顔自体がそんなに好きじゃないから、そのギャップの幅がでかすぎて激萎するんだと思う。
確かにね、うん、女の子によるかな。それもそういうギャップが逆に可愛いみたいなさ。
確かにそういう子もいるよね多分ね。
だからイクミ的にちょっと苦手分野ってことそれが
そうそうそうそう
え、でも分かるな、私もちょっとそれ苦手かも、
うん、
そのギャップは。
そう、
甘えてくること自体別にいいんだけどさ、
ね、
みんなといる時と二人きりの時であまりにそこのギャップがあるとちょっと最初は戸惑うかもね。確かに
そう。いや全然甘えてくれていいんだよ。なんか普通にみんなといる時にいじったりとかしないで、まあ普通の優しい彼氏みたいな感じだったらそこでスンってならないんじゃないかなって。
確かにね。
大泉洋とかだったら全然甘えてほしい。大泉洋はさみんなの前でそんないじったりとかさしないじゃん、
想像ではね。うん、誰だったら嫌かな。
あ、みんなの前ではいじってくるいじりキャラ。
あ、そうそう、
なんだろう、あのナダルとかじゃない私ナダルがそれのギャップやってきたらもう引っ叩くわ
単純にナダルが嫌いなだけ
じゃん。いや、なんか違った。
設楽さんとか。
あー、バナナマンのね。
設楽さんっていじり側じゃない？
そうだね、そうだね、そうだね。
でも設楽さんだったら二人きりになった時急に甘えてこられても別に嫌じゃない気がしちゃうんだけどどう？
うん、なんか頑張ってますもんね普段設楽さんはってなる
結論人によるっていう ことになっちゃうよこれ。
確かに。
それか単純にいじり方が下手だった説はあるよねその人
は。ああ、でもそれあるよな、わかる。愛のあるいじりとさ、いや何そのなんかいじられてる方も全然面白くならないいじりじゃんみたいなね。
一緒に滑らされてるだけじゃんみたいなね。
そうそうそう。そうかもしれない。だからそういうのもある意味許容できるというかさ、いじってても甘えてきてても OK っていう女の子がいた場合さ、そのいじり方が下手くそなところも愛しいって分かってる女の子なのかもね。
相当大人ってこと？
あ、そうそうそうそうそうそう。
確かに。
うん。
うちらがそこまで大人になれてないっていうだけの話？
そんな気がする。私はそんな気がする。
オリチラ。私のこの話ギャップ悩みなのかちょっと分かんないんだけどさ、
ほうほう、
とりあえずギャップがすごかったよっていう話なんだけどさ3年前ぐらいの話なんだけどね、うん、私が営業の部署に行った時に、
うんうん、
会食で鉄板焼き屋さんに行ったことがあったのね、
うんうんうん、
でちょっとそういう会食やる鉄板焼き屋さんとかってさ、
うん、
料理人の人がいてその人を囲む形でカウンターの席が、
あーそうだよね、この字でカウンター席になってて、この字の中身に鉄板と料理人がいるみたいな、
あーそうそうそうそう、うんうん、でその会食で物件を売ってもらう交渉をするっていう時だったわけ、
うんうん、
だからすごいすごい重要な会食だったわけよ。
そうだね、うんうん、
で先方が50代前半ぐらいのおじさん2人ね、
2人
でこっちが部長と私っていうメンツで、
あ合計4人ですね。
あそうそうそう、
あじゃあお待つだけ女性か、それ以外全員男性。
あそうそうそう、でとりあえず部長にセリフを言ってもらわないといけないじゃん、
うん、
偉い人から交渉しないといけないからね、
うんうん、
で私はその細かい情報とかさ部長にちょくちょく見せたりしながら、
そうだね、補足したりとかしつつ、
あそうそうそう、いろいろサポートしないといけなかったけどね、
うん、
で交渉の山場みたいな時に、うん、ちょうどメインディッシュの時間になったわけよ、
うんうんうんうん、
鉄板焼きだからさ A5 ランクのステーキみたいなの出てくるわけよね。でそうするとさ紙エプロンつけないといけないじゃん。
そうだね、
でお店の女性のスタッフさんが、
うんうん、
エプロンつけるの手伝ってくれるわけよ。
あ後ろで結ぶみたいな。そうそうそうそう、おいいね、高級焼肉屋っぽい。
そうそう、その間もさめちゃめちゃ真面目な話をしてるわけよ。
ほうほうほう、
当社としてはこうこうこういう理由でこの物件をぜひうちにみたいな、
うんうん、
であの物件はこうこうこういう物件でいつからうちは持っていてみたいなさ、向こうもさ、
うんうん、
めっちゃ真剣な話してるわけよね、
うん、
なんだけど、うん、私の目に映る図としてはさ、
うん、
おじさん3人が女の人にエプロンをつけてもらってるっていう図なわけよだからすごい難しい話してる赤ちゃんおじさん爆誕みたいな状況になってて、
やばい、それ笑ってはいけない焼肉屋じゃん
そうそうそう、年末のやつになってたわけよで一回そういう風に見えちゃったらさ、うん、もう無理じゃん、
うんうん、
そういうのって
無理だね、もうあともうどうやって笑いをこらえるかだよ
いやそうそうそう、一回赤ちゃん味感じたらさもう無理なわけよ、
ね、無理だね
バブ味しか入ってこなくなっちゃってで一番重要な交渉のタイミングでちょっとすいませんお手洗い失礼しますって退席したっていう
一旦心を落ち着けるために
一旦そうそうそうそう
退席するほどのバブ味
いやもう下向いて笑っちゃって最初。
いやでもそうだね、確かに。
いやこれもう絶対笑っちゃいけない時なのに
確かに
こんな数億円の物件の売買の話してるのにさ、うん、何笑ってんだよってなるから、
ね、
絶対
そうだね
トイレで小一時間笑ってた一人で
トイレのドアに手ついて
お待つアウト
そうだよ
言われたから、
ね、それはもうアウトだよね、なかなか帰ってこれないよ
いやそうそうそう、
でもわかる、なんか笑っちゃいけない時に限って笑いたくなるポイント見つけちゃったらさもうツボに入るよね。ウェブ会議とかでたまにそういうの発見して一人でニヤついてこれ笑えるの私だけかなって思いながらスルーしたりとかしてさ、
もう絶対抜け出せなくないああいう時って、なんであのタイミングで離席したんだよってめっちゃ言われたけど部長に。
そうなんだやっぱり
お前なんちゅうタイミングで離席してんだよ俺一人になったじゃねえかって言われたんだけど理由は言えないから、
理由は言えないね
すいませんとか言ってい
ける
今週も始まるよゴリチラ、みんな散らかしてる？
不動産の難しい話に対してエプロンをお姉さんにつけられてるっていう状況のギャップ
集中してるからこそ、まあ、手が離せないエプロンを自分ではつけられないバブミおじさん。
そう。
かわいいな。かわいい。まあ、ギャップ萌えと言っていいんですかね、それは。
どっちかというとね。
慣れてはないもんね。慣れてはないもんね。楽しい気持ちをいただけたわけでしょ。
楽しいっていうか。
なんだろう、集中力が切れちゃったのかな。
いやでもあれは
あれはやばいか、
それは
や
ばいか、あれはちょっと無理だったね。エプロンつけてる女性のスタッフさん、うん、なんかすごい無の表情でやってたんだ。何の感情もありませんっていう顔でエプロンつけてたのもちょっと良くなかった。
それも良くない、確かに。
毎日エプロンつけてるわけじゃん、お客さんの、
ね、そうだね、そうだね。
だからそこに何の感情もなかった、お姉さんの目に。焼き上がったステーキの音とかさ、
うんうんうんうん、
交渉の難しい話とか、
うんうん、
そのお姉さんの無の表情とか、
うんうん、
でエプロンつけられてる赤ちゃんおじさんっていう状況にパニックを起こして笑いが止まらなく
なった。え、恋愛系はないの？恋愛系は。
恋愛系ある。
ある。
恋愛じゃないけどね。
お、
判定式にする？
判定式？あー。ギャップ萌え。
か、
うん、
やってんね、なんかちょっと狙ってないみたいな、
そのギャップを発信してきた人が狙ってやってんだろうと。いいよ、
あもう一つさ、う
ん、なんじゃこりゃ
っていうリアクションも入れない。
あ、それはいいギャップ、
ギャップ萌え
っていうのが一つと、
やってんね
っていうのが二つ目、
なんじゃこりゃ
って、え、それはもうギャップないみたいなこと？え、
ギャップないまでいかない、何が目的なのみたいな。
絶妙な判定3パターンやな。
そうそうそう、判定していくということで、
はい、
1問目。
1問目。
夜普通に友達大人数とかで飲んで、
うんうん、
帰り方向が一緒だった友達たちとエスカレーター乗って帰ってる時に、
はいはい、
私の一段上に立ってた男友達が、
うん、
唐突に頭ポンポンしてくる。
え、
じゃあ判定いくよ。
うん、
せーの、
なんじゃこりゃ。
これはなんじゃこりゃ、
なんじゃこりゃ、
まあ、これは簡単だね。
そうだね、
まあ、今のは例題としてね。
大丈夫かな、ちゃんと判定ギャップ萌えってなるやつ出せるかな。じゃあ生見から2問目ね、
うん、OK、うん、
今年の8月に私のチームに入ってきた同い年の男の子が、
おいおい、
一緒に残業をしていて、
なるほど、遅い時間、
そう
2人で、
そうそうそう、もう夜10時ぐらいに、もうそろそろ帰らないのってその同僚の男の子が聞いてくれたわけです、
はいはい、
で私があともうちょっとかなっていう話をしてたら、そっか、もしよかったら飲みに行きたいと思ったんだけどダメかなって言ってくれて、
うん、
いざじゃあ、え、じゃあ行きますって言ったら、まあ俺お酒飲めないんだけどねって言ったこと。
ちょっと待って、これ 3択、じゃあ判定、
はい、せーの、
やってんね。
ちょっと待って、
狙ってるよね。まあでもね、まあなんじゃこりゃもあるよ、
狙ってるかな、
上げて落とすってことを狙ってる。
ギャップ萌え。
あ、本当に？やった！
正確に言うと、ギャップじゃない萌えって感じかな。
あー、え、お松は萌えます？なんか私は、やっぱ酒飲みだからさ、あ、え、飲まないんかいっていう、あれだったけどね。まあいいけど。
あ、そうか。え、お酒飲めないけど誘ってくれたっていう。
あー、まあそれは、
なんか、
うん、あ、そうね。
そうそうそう。
それは確かに。
優しさ。うん、
確かに、萌えたね。
え、狙ってると思った？
いや、なんかその、上げて落とすみたいなことを狙った。私が酒好きだってことは、その同僚は知ってたから、
そう、
残業を早く切り上げる人参をぶら下げてあげたんだけど、その人参をひょいって意図してやったのかなって思って。まあでも結局、
そうか。
一緒に。
え、実際行った？
行ったの。あ、でもだから人参は成功してんのか。
あ、そうそう。
あ、そっか。
人参っていうか。人参じゃなくて実際にあったってことだよね。
そうだね。
そういう気が。
あ、そうか、そうだね。
でもそれ狙ってやってたらすごいけどね。
そうだね。狙ってやってたら、まあ確かに。
じゃあ3問目ね、うん。普通に大人数の会議やるよってなって、
うん、
みんな会議室にぞろぞろ集まってきて、各自着席しだしてる時間みたいな時に、
うん、
たまたま私の隣に座った真面目そうな、ちょっと言ったら地味めな気候の男の人が、
うん、
小声でボソッと、ネイル可愛いね。って言ってくる。はい、せーの、
やってね。
そうだよね。
でも深く にもそれ言われたらちょっとキュンとするね。
一瞬ね。
一瞬ね。
なんかチャラい噂をよく聞く後輩とかだったらさ、ネイル可愛いですねって言われても、うんうん、挨拶程度ぐらいで全然違和感ないんだけど。
そうね。
けど全然女性との絡みとかも一見なさそうな風貌の人がさ、それを言うギャップみたいな。
うん。
で、見た目とその発言のギャップみたいなものをさ、自分で分かりながら言ってるとしたら、さらにすごくないって思って。
確かに。だからそこの、でもそうだね、誠実そうな人が実はそういう女性の指先をこう褒めてあげたりっていうのをちゃっかり知っている。やっぱ狙ってるよね、それは知ってるんですねみたいな。
そうそうそう、うん、別にそれは私をどうこうしようとか絶対思ってないことはもう明らかなんだけどね、その人は、
うんうんうんうん、
それにしてもそういうことできちゃうんですねみたいな。
確かに。分かるよ、分かる、言いたいことは。恋愛には疎くてみたいな感じかと思いきや、ちゃんと分かっていらっしゃるんですねっていうか、なんかすごい、
そうそうそう、めっちゃ嫌なやつだ私たちっていうか私が、
やばいね。なんかでもどう言葉を選んだらいいか分かんないけど、最大限で言うとそうなんだけど。
いや、そうそうそう、うん、ギャップ萌えにはなんないよね、だからこれは、
う
ん、
そうね、確かに、
うん、そういうコミュニケーションを取ってくれるの素敵だけどね、
うんうんうんうん、
ちょっと巷で言われすぎてるがゆえにってことだよね。
そうだね、
はい。
じゃあ4問目いっていいですか、
うん、いいっすよ。
あまりにもさ、あの人間関係が変わり映えなくて、また8月に入った新しい同い年のってこの
話なんですけど、付き合えその人と。仕事しかしてない。
いやさ、あのそいつしかいないんだけど、ね、
狭すぎる世界が。
はいはい、でもこれ狙えると思います。あの
はい、
お松にはさ、先週言ったようにさ、私さ、車用携帯を最近なくしたのよ、
はい、
そう、ね、酔っ払ってもないくせになぜか
見つかったけど、
ね、そうそうそうそうそう。でさ、土曜日になくして、で月かで総務部がお休みだったから、水曜日総務部に車用携帯なくしたんですっつって、それでいろいろこう車用携帯の電話番号ストップとかしてくれてる中で、総務の人が私の席に来るから、同僚結構席が近いからバレたんだよね。え、どうしたのみたいな。
ああ、そういうことか。
で、実は車用携帯なくしてみたいな、
うん、
で総務部に遺失届を警察にすぐ出してくださいって言われたから、早めに会社を退社して遺失届出しに行こうと思って、パソコン閉まってたわけですよ。あ、今日は早いねみたいな、その同僚に言われてさ、
うん、
だからなくした携帯をさ、遺失届出しに行くんだよこれからとか言って、でもさ、本当に見つかんないのみたいな、月間探したの、もうちょっと探したらみたいな感じでめっちゃ言われて、
はいはいはい、
いや見つかるといいね、結構不便でしょみたいな感じ、割といじってきたわけだから、すごいイライラしながら、チッと思って、
うん、笑いやがって
、そう、一言だと思ってさ、楽観的に嫌がってとか、うん、その同僚に言ったらさ、突然さ、手のひら返したかのように、いやでもわかるよ、俺もよく物なくすからさ、だから急ぎで取引先に電話したいことあったら全然いつでも言ってねみたいな感じで言ってくれて、え、何その乱高下と思って。
なるほどね。
判定。
強引だな。条件付きの
ギャップ萌え。その
厳しい、
その条件とは、
表情と声のトーン。
あー、表情は本当にいじり倒してる時はすごい愉快に笑ってたよ。
え、最後のセリフを言った時は
めっちゃ小声ですっげえ真顔で言われた。
あー、じゃあはい、判定いきましょう。
はい、せーの、ギャップ萌え。
なるほどね、
そう、
表情緩急があったわけね。
表情の緩急すごいあって、そうそうそうそうそう、泣きそうになるからやめてってなったよね。
大げさ。
いやでも、あ、そんなにあなた表情豊かだったんだねって思った。ケタケタ笑ってる表情からの真顔で心配してくれるっていうギャップにとても思えました。
表情で空気を変えるっていう感じね。
そうね、
わかります。
ギャップ萌え出せた、よかった。もう相手が一人しかいないけど、ソースが一人しかいないけど、
ソースが狭いな本当。
ボリチラ
5問目最後になる。
はい、最後の問題に行きましょう。
はい、これもちょっと仕事中の話なんだよな。
うんうん、まあ私たちらしいよね。世界が狭い。
世界が狭い。さっき言ったエピソードの人とはまた別の人
です。うん、素晴らしい。
はい、別の部署の人、
うん、
あ、ちょっと A さんとしましょう。
はい、お待ちと違う部署の人、うん、A さん、
A さんのちょっと対応がめちゃめちゃ悪かったのよ。全然話聞いてないしみたいなね。
うん、
で、それをある先輩社員 B さんとするけど、 B 先輩に私が愚痴ってたのね。
あ、 B さんは同じ部署お松と。
そうそう
そう、ほいほいほいほい、
うん、もうあの A さん本当人の話聞いてないし、
うん、
もう本当無理なんですけどみたいな感じで愚痴ってたわけね、
うんうん、
で B 先輩もそれよく分かってるからさ、
うん、
分かる分かる、でもしょうがないよねみたいな、
うん、
まあ、冷静に対応しましょうみたいな感じのことを言ってくれてて、
ほうほうほう、
まあそうですねみたいな感じになってて、
うん、
でその数時間後にその対応の悪い A さんと B 先輩と私の3人で打ち合わせがあったのね、
うん、
でめっちゃ内心イライラしてたんだけどさ、
A さんに対してね
そうそうそう、 A さんに対して。でも私も社会人ですから
そんな 大前提つかなくても大丈夫だよ、みんなわかってるよ、松がちゃんと
さすがに
社会人やってるってことはわかってるよ
そうそうそう、まあさすがにね、ムカつきつつ、
うん、
優しく話して、
うん、
で打ち合わせ自体は和やかな雰囲気で終わったわけよね。
終わりましたと。
そうそうそう、で A さんはまあ無事に退出していって、
うん、
で B 先輩と私が残るじゃん部屋に、
うんうん、
でそしたら B 先輩がちょっとニヤってこう口角片方上げるみたいな感じでニヤってして、
うん、
私に向かってさらっとちゃんと大人の対応できたね、えらいえらい
、
っていう一言を吐いて、会議室を去っていく。はい、じゃあ、
はい、
判定いきます、
はい、
ギャップ萌え
いや、ちょっと
冷静に対応する大人の状況からの急な子供扱いみたいな、
うんうんうんうん、
子供扱いっていうかお父さん味。
そうだね、
お父さん味出されたみたいな。
お父さん、そうだから、あの愚痴を聞いてくれてる時はなんかもう A さんとかもう仕方ないからさってこう聞き流されてる感じなのに、実は聞き流してなくてちゃんと私が対応してるってことを見ててくれてたっていう。
あ、そうそうそう、
嬉しくなってしまうそれ。かー、
言い方ちょっとずるくない？
うん、ずるい、ずるいね。
ずるいよね、う
ん。ずるい。なんか絶妙にバカにされてない感じ？子供扱いでもないし。
そうそうそうそう。言い方によるかもしれないけどね。
うん、
さらっと、いたずらっぽい表情で言うみたいな感じも相まって。
あ、うん、ちょっとさ、あれだよね。あざといかも。ちょっとあざといのはあるかもね。
ちょっと
うん、
でもその B 先輩のキャラクター的に、
うん、
これはあざとさではやってないなって感じはするんだよ、
ね、あーそうなんだ。キャラクター的にあざとくないように受け取られるってすげー役得な気がするんだけど、キャラクターの確立性が素晴らしいよその人いいな
ちゃんと大人な対応できたね、えらいえらいってさなかなか言えない
じ
ゃん。
言えないよ言えないよ
いただきました。
いやーいいな、それ大泉洋の妄想で使わせてもらおうかなはい、それでは最後にちょっと一つね、普通歌を紹介させてもらえればと思います。
はい、
散らかし屋さんネーム、まこしほさん。
まこしほ、
30代女性の方です。いつもラジオ楽しく聞いております。ポッドキャストを聞き始めてから一番最初にハマったのがゴリチラで、最新話に追いついたらお便り出そうと思っていたのですが、先日びっくりすることがあって思わずフライングでお便り打ってしまっています。
はい、びっくりすること
何でしょう。続きを読みます。11月の3連休最終日の夕方頃、たまたま入ったカフェの横のテーブルで、お松はという会話が聞こえ、え、もしやあのテーブルの方はお松さんと思い、そこに座っていた女性2人男性1人のお客さんが気になって仕方ありませんでしたそして聞き耳を立てていると声が似てなくもないような気がしてしまい、過去思い込みかもしれませんが、
私の声似てたと。
そうだね、
ちょっとだけ、
うん
うん、
どうしてもお近づきになりたくて、面白い配信の感謝を伝えたくて、お三方の去り際に、あの人違いだったら申し訳ないのですが、ポッドキャストやってらっしゃいますかと意を決して聞いてみたら、違いますと抽象気味に言われてしまいました残念。
かわいそうすぎる
すごい、でもすごい勇気だよ言われた人は何のこっちゃって感じだったと思います。申し訳ないです笑。かわいい興奮してしまってついついお便りしてしまいました。もしいつか本当に会うことができたら、こんな嬉しいことはないです。インフルエンザが流行りまくっていますが、お二人も気をつけてくださいね。これからもゴリチラを楽しみに仕事頑張りますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。かわいすぎる
ね、本当にお松じゃなくて申し訳ない
ねもうなんかさもう本当にそこに居合わせたいよねマジで。
いや本当にね、
そう、違いますと言われた瞬間に残念後ろでしたみたいな感じで登場してあげたいってなる
お松っていうあだ名ってことなのかな、この人。
そうだよね、あだ名がお松、
お松とか。
ああそうか、大松さん。そう、
お松だったのかな。
うーん、なんかあだ名でお松なのかな。いやー、
11月の3連休最終日の夕方はね、私何してたかな。あ、医療脱毛してました。
カフェにいなかったよ。まあ、ご一緒ちゃん、すみません、
医療脱毛してる場合じゃなかった。
でもそっか、でもワンチャンさ、この女性2人男性1人でゴリチラのことを喋ってくれてて、なぜかお松のことを呼び捨てで会話してたのかもしんないよ。
うわ、その世界線めっちゃいい。ゴリチラめっちゃ人気。
すごいポジティブな考え方をしてみた。
めっちゃポジティブ。
だってまこしょうちゃんが聞いてくれた聞き方は、あのポッドキャストやってらっしゃいますか、だからさ。
あ、確かに確かに、それはやってないですよ。
そうそうそうそう、だけどゴリチラの話をしていたよっていうポジティブな妄想。
いやでもなんか偶然お会いするとかさ、うん、やってみたくない。
やってみたいよ。満員電車の中とかでもやっぱ携帯の画面とかちょっと覗いちゃうんだよね私。なんか聞いてるっぽいみたいな。
ポッドキャストかなみたいな。
そうそうそう、で音楽ももともと好きだから、何聞いてるんだろうって、ついね Bluetooth イヤホンとかしてる人はね、つい画面見ちゃうんだよね。皆さん気をつけて。でもそれでさ、たまたまなんかゴリチラのアートワークがあったら、
いやそれ感動
じゃない。感動感動、思いっきり片ポンすると思う。
いくみいくみいくみいくみって、そうそう、ここここって。変える方はそんな。
怖いよね。怖すぎて逆に聞かなくなるか。
いやそうだよ、ギャップないじゃん。ギャップない、
やばい。それでは直近3週間で週に一度はなくし物をしているイクミと、
ラーメンが好きすぎてラーメン直売店に週一で通い出したお松でした。
ありがとうございました。ありがとうございました。いいな、ラーメン直売店いいな。それってさ、麺もスープもそれぞれいただけるみたいな感じ。
あ、そうそうそう、オイルも選べるみたいな種類。
なるほど、そのラーメンのスープに入れる油ね。
めっちゃいい、めっちゃいい。お家でラーメン屋さんのクオリティが出せる。
やべえ、それはちょっと高まるね。楽しそう。
QOL 爆上がりだね、これ。
それはでもね、ラーメンだからね、絶妙に QOL は上がってないと思うよ。
心の栄養にはなってるかもしれない。
心の栄養にはすごくなってるけど、うん、そうね、
33歳にとってはちょっとね、体調的にね、ダメージがあるかもしれない。
いやでもいいね、寒くなってきたしね。
そうなんですよ。なくし物されたり、クミさんはどうですか。
ですね、そう、
キゴエル、
キゴエル全然上がってないんですよ。そう、なんか車用携帯なくして、その次の週にポケット Wi-Fi なくしたのね。会社にただ置き忘れてただけだったからよかったんだけど。
あ、よかった。
で今週はね、トレンチコートのベルトだけなくした。どこ行ったんだろう。それは
絶対飲みすぎじゃない。
そう、それは飲みすぎ。どこでなくしたのかが分かんなくて見つかんないんだよね。
だって普通に生活しててトレンチコートのベルトなくさない
よ。なんでベルトだけなくしたんだろうね。悔しくてさ、とかもなくし物っていうか、あとチークを5億年ぶりぐらいに買ったんだけど、その次の日にチーク使おうって思ったらさ、そのチークがなくて、あれどこ行ったんだろう、チークないと思って家探したらさ、箱に入ったままのチークをゴミ箱に捨ててた。
マッチだ。
やばくない、びっくりして。
買って速攻ゴミ箱に入れてんだ。
そうそうそう、やばくない。
心配になる
でしょ。私すごい最近自分が心配でさ、なくし物するし。チークの箱がテープ、すごい強めのテープ貼って、うん、開かないと思ってそのまま捨てたんだろうね。
はい。パッケージの外側のゴミを捨てようとして中身の方をゴミ箱に入れちゃうとかね。
そうね、取り違える。
それはあるけどね、丸ごと捨ててる人はあるんだよ。